Good morning, everyone.
Good morning.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 7, verses 40
to 43. ルカの福音書7章40節から43節を開けてください。
Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said.
するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。
Two people owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50.
ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、もう一人は、他の一人は50デナリ借りていた。
Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now which of them would love him more?
彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。
Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. You have judged correctly, Jesus said.
シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。
The title of today's message is An Illustration of Forgiveness, Part 1.
今日のメッセージのタイトルは、許しを説明する、許しを説明する Part 1です。
Today is the first part of 3 of this message on An Illustration of Forgiveness.
今日はこれから3回にわたってのメッセージ、許しを説明するの第1回目になります。
In the verses we've read today, Jesus gives a parable to explain forgiveness.
今日読んだ御言葉の中で、イエスは許しということを例を挙げて説明しています。
A parable is an earthly illustration of heavenly principles.
イエスは天国の基準をこの世のことを例に出して語っているんです。
Since we humans can't normally see the spiritual and heavenly things, Jesus explains them to us using things we understand.
人間には霊や天国が見えないので、イエスは人間が理解できるものを使って説明しているのです。
This is not the only parable concerning forgiveness that Jesus told people.
許しということについて、イエスが人々に語られた例えはこれだけではありません。
What this parable is dealing with in particular is people's love and gratitude towards God when they receive forgiveness of their sins.
ここで特に説明されていることは、人が罪の許しを受け取るとき、その時の神に対する愛と喜びについてです。
The more fully people realize their sinfulness, the more grateful to God they will be of the forgiveness they have received from Him.
自分の内にある罪深さを十分に認識できる人ほど、より神から受け取った許しを感謝します。
In total, across the three parts of this message, there are 10 principles of forgiveness that we can learn.
先ほど読んだ御言葉3節を通して、許しということについて、私たちが学べる原理原則が10個ほどであります。
Today, we are going to be looking at the first three principles.
今日はそのうちの3つの原理原則を見ていきます。
Let's examine these now.
では見ていきましょう。
The first thing we need to understand about forgiveness is God knows our very thoughts.
一つ目です。神の許しということを理解するの、するための一つ。それは、神には私たちの考えていることがわかる。神には私たちの考えていることがわかる。
The first part of verse 40 says, Jesus answered him.
今日の御言葉40節に、するとイエスは彼に向かって言われたとあります。
If we look one verse back to verse 39, we can see that it is showing us into Simon the Pharisee's mind.
一つ前39節を見返してみると、イエスがパリサイ人シモンの心を読んで言われた言葉であることがわかります。
Jesus answered what Simon was thinking about.
イエスはシモンが心で考えていたことに対して答えられたのです。
God knows our very thoughts.
つまり神には私たちの考えていることがわかるのです。
Jesus, who is God in human flesh, also knew people's thoughts.
人の体、人の形を取られた神であるイエスにも、私たち人間の考えていることがわかります。
I'm not sure if Jesus knew the thoughts of everyone in the whole world while he was in human flesh, but certainly his connection with the Father enabled to know the thoughts of others around him.
この世におられたイエスに、世界中の人々の考えていることが分かっていたかどうかは私には分かりません。でも、人の形を取られていた間、イエスは父なる神との確かなつながりを持って、イエスの周りの人々、イエスの周りにいた人々の考えていることを理解していたのです。
Let's look at Genesis chapter 6 verse 5.
では創世記6章5節を見ます。創世記6章5節。
The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time.
主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。
God knows our thoughts.
今の御言葉にあったように、神には私たちの考えていることがわかるんです。
There is nothing we can hide from him.
神に対して私たちが隠せるものなど何もありません。
No matter where we go in this universe, to the furthest planets, stars, galaxies,God's presence is there.
この宇宙どこへ行っても、一番遠い惑星へ行っても、銀河へ行っても、星雲へ行っても、神は臨在しているのです。
No matter how deep we go into the ground or the sea, God's presence is there.
どれほど地下深く行っても、海の下まで行っても、神はそこへおられるんです。
We can't escape from God.
神から私たちは逃げられないんです。
And the Bible tells us that we must give God an account of everything, that we must explain for ourselves every action, every word, every thought to God.
聖書には私たちは誰皆最後の審判の日に神に対して申し開きをしなければならないとあるんです。
Let's turn to Hebrews 4, verse 13.
ではそれを見ます。ヘブル人への手紙4章13節。ヘブル人への手紙4章13節です。
Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him who we must give account.
作られたもので、神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。
When we realize that God knows everything, including our very thoughts, and that we will be held to account for them, what is our reaction?
神には人間のあらゆる思いがわかり、自分はその神に申し開きをしなければならない時が来ると分かった時、あなたならどう反応しますか?
The only reaction when you realize there is no escape from being caught in your sins is to surrender immediately and beg God for mercy.
自分の罪深さを断ち切れないことが分かる時、唯一ロジカルな反応は、直ちに神に降参して、神の憐れみを頼み求めることではないですか?
Lord, have mercy on me, a sinner!
主よ、私は罪人です。罪人の私を憐れんでくださいと頼み求めることではないですか?
The quicker we surrender, the better it's going to be.
神に対して降参することが、降参が早ければ早いほど良いのです。
Don't delay, surrender to God today.
遅くならないうち、今日、神に自分を明け渡すことです。
Amen.
Amen.
The second principle of forgiveness is that He calls us by name.
二つ目です。神の許しの原理原則、その二つ目は、主は私たちの名を呼ばれる。主は私たちの名を呼ばれる。
The second part of verse 40 says, Simon, I have something to tell you.
今日の御言葉40節に、シモン、あなたに言いたいことがありますとあります。
It's interesting to note that this is, it's only at this point of the account in this event that we are given the name of the host.
ここで初めてイエスを招いたのは誰であるのかが示されているのは興味深いと思います。
The Holy Spirit inspired Luke to place this right at the moment Jesus calls Simon by name.
ここで名前を出すように聖霊が筆者であるルカに働いたのです。
When God wants to let someone know of his offer of salvation, he calls them by name.
イエスはまさにこの時にシモンの名を呼んでいるのです。神は誰かに救いをもたらす時、知らせたい時、名前を呼ばれるんです。
Let's turn to Isaiah.Chapter 43, verses 1 to 2.
では、イザヤ書を見ます。イザヤ書43章、1節、2節です。
But now, this is what the Lord says. He who created you, Jacob, he who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine.
だが、今、ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。
When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned.The flames will not set you ablaze.
あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時も、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。
This verse is not only for the physical descendants of Jacob who follow the Lord, but it also applies to those who have been grafted in to Israel by faith in Jesus.
今の御言葉は、主をフォローしているヤコブの子孫に対してだけではなく、イエスにある信仰を持つ霊的なイスラエルに融合されたすべての人々に対するものです。
God calls us by name to come and receive His salvation, forgiveness of our sins.
神のもとへと行き、進み、神の救いを、すなわち自分の罪の許しを受け取るようにと、神は私たちの名前を呼ばれるんです。
While we are thinking about this, I also want to point out the meaning of Simon's name.
このことを頭に入れながら、 シモンという名前の意味を取り上げたいと思います。
In Hebrew, his name is Shimon.
ヘブル語ではシモンとなります。
Which means hearing.
その意味は聞いているです。
He certainly is hearing Jesus, but is he going to listen and obey him?
シモンは確かにイエスの言葉を聞いたのです。でも彼は聞いて従ったのでしょうか。
Let's turn to James chapter 1 verse 22.
ではヤコブの手紙一章22節を見てください。ヤコブの手紙一章22節です。
Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says.
また、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。
I've met people where the call of God has been evident on their lives, but they've done nothing with it.
神が名前を呼んでおられるのが明らかなのに、それに応じなかった人々に私は会ってきました。
It's so sad to see what becomes of such people who keep refusing to obey God's calling.
神が名前を呼んでくださっているのに、従うことを拒否し続ける人々を見るのはとても悲しいことです。
There may be someone here, or maybe someone listening on the internet, who is hearing God calling them now.
ここにも、またインターネットを聞いている方々の中にも、今、神が自分の名を呼んでくださっているのを聞いている人がいるかもしれません。
He truly does call our names, and you will know in your heart when he does.
神が名前を呼んでくださっているのは、自分の心の中でわかるのです。
Stop resisting him.
その神に抵抗するのはやめることです。
Obey his calling today.
呼びかけに従うのです。
Amen.
Amen.
The third principle of forgiveness is we need to be willing to listen.
神の許しの原理原則三つ目です。心から耳を傾ける。心から耳を傾けること。
The third part of verse 40 says, Tell me, teacher, he said.
今日の御言葉40節に、先生、お話しくださいとあります。
Simon uses good words here.He even gives Jesus a respectful title. But this doesn't seem to be what is really in his heart.
ここでシモンはきちんとした言葉を使っています。イエスに対する尊敬を表し、先生と言っています。ところが、それは彼の心からのものではなかったんです。
You can speak good and use respectful words to others.
人に対してきちんとした尊敬語を使うことはできます。
You can make yourself look good in public if you try hard enough.
人の前で心してそうすれば自分をよく見せることはできます。
It doesn't matter how good we look to the rest of the world, how pious, how righteous, if our heart is wrong, this kind of action will never please God.
でも、自分の周りの人に対し、たとえどんなに自分がよく見え、敬虔そうに見え、正しい人であるかのように見えても、その心が正しくなければ、神を喜ばすことはありません。
Many people even think they can please God by saying, Yes, Lord, when that's not their true heart.
多くの人が、はい、主よ、と言えば、神を喜ばせると思ったりしています。
It is not a matter of merely saying the right things to him.
でも、こと神に対しては、ただ単に正しいことを口で言えばよいというようなことは決してありません。
God is not pleased when our hearts are wrong.
心が正しくなければ、つまり心が間違っていれば、神は喜ばないんです。
Are we really listening to him and what he wants to say to us, or are we merely just hearing?
私たちは神の言われること、神が自分に言いたいことをしっかり心で聞いているでしょうか、それとも単に聞き流しているだけでしょうか。
Let's turn to our last reading for today, which comes from Matthew 6, verses 1 to 8.
では最後の御言葉は、マタイの福音書、マタイの福音書6章です。6章の1節から8節、6章1から8です。
Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven.
人に見せるために、人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと、天におられるあなた方の父から報いが受けられません。
So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the street, to be honored by others. Truly, I tell you, that they have received their reward in full.
だから、施しをするときには、人に褒められたくて、街道や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。
But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing.
あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。
So that your giving may be in secret, then your Father who sees what is done in secret will reward you.
あなたの施しが隠れているためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full.
また、祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。
But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. And your Father who sees what is done in secret will reward you.
あなた方は祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.
また、祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。
Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him.
だから、彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。
The principle here is to do with our heart attitude.
この御言葉にある原理原則は私たちの心持ちです。
Are we doing religious and charitable acts to make ourselves look good to others?
自分を人によく見せるために宗教的、慈善的な行動をとっているようなことはないですね。
Or are we really listening to God's voice and obeying Him?
神の声に耳を傾け従っているでしょうか。
Because if we are not obeying His voice, then any religious or charitable acts we are doing are just to boost our own egos.
もし神の声に従っていないのであれば、どんな宗教的、慈善的な行動をしても、それは単に自分のエゴを高めているに過ぎません。
It's when we do things in obedience to God's voice.That his kingdom is expanded.
私たちが神の声に従って物事をしていくとき、その時神の御国が広がります。
Let's listen to and obey God's voice.
神の声に聞き従っていきましょう。
アーメン。